聖書の朗読を星山長老にしていただきます。聖書をお開きください。新約聖書コロサイ人への手紙3章1節から11節。新約聖書コロサイ人への手紙3章1節から11節。新約聖書の360ページになります。第3版は392ページになります。
新約聖書コロサイ人への手紙3章1節からお読みいたします。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。この貪りがそのまま偶像礼拝なのです。このようなことのために神の怒りが下るのです。あなた方も以前そのようなものの中に生きていたときは、そのような歩み方をしていました。しかし今はあなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまいなさい。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて、新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられて、ますます新しくされ、真の知識に至るのです。そこにはギリシャ人とユダヤ人、カスレイロ・ウム、ミカイ人、スクテア人、奴隷と自由人というような区別はありません。キリストがすべてであり、すべてのうちにおられるのです。以上です。
ただいまから新約聖書コロサイ人への手紙3章1節から、上にあるものを求めてと題して、赤井牧師にメッセージをしていただきます。
ありがとうございました。
おはようございます。賛美は祈りだと思います。神様を讃えつつ、私たちは歌詞を通し、メロディーを通して主に祈りを捧げている。自分が歌いたいから歌うというんじゃなくて、本当に主に喜ばれる歌を、我が命の歌を、我が命の君に捧げる歌を、それが賛美だと思います。賛美は祈りの項目の中に入れるべきだと、そう思います。今日ですね、私は今日の説教は、実は先日東京キリスト教学園の、この新学校の方、東京キリスト新学校のチャペルの御用を山口校長から依頼されまして、月曜日の夜、東京の新橋のヤクルトホールの東京キリスト教学園の学園で、日野原茂明先生が講師で、本田ルツ子さんがゲストのゴスペルシンガーということで、大変素晴らしい講演会でした。そこで冒頭のご挨拶を申し上げたんですが、の後ですね、翌日チャペル、新学校で、学園の学長校長たちと会議をした後、チャペルでお話をしました。その時ご用意したことを、私はまた今来年度の準備を、教会の方針をしておりまして、 4、5回分のメッセージを作るような内容を持っていますので、長老会に備え、その長老会の儀を経て、もう一回今日の執事会に、焼き直しをしておりました。まあ、時間がそちらに集中していたということもありまして、先日のキリシンチャペルのメッセージを、今日の最大寺のへのメッセージとして、ご用意させていただきます。ただそれは新学生に語るものであると同時に、教会に兄弟姉妹たちに、自らを含めて、語られており、また聞かなければならないことだと思っております。お手元に説教のアウトラインをお届けしていると思いますが、その流れに沿って、メッセージを進めてまいります。上にあるものを求めてということですが、どこからこのことを思ったかといいますと、向上心と向学心ということからの比較から、いろいろ思いを巡らしている中で、進学校で学ぶ方々は何よりも向上心が必要である。いや、現役の現場の牧師たちも生涯向上心を持たなければいけない。それは別に教会の教職、聖職者だけではなく、いわゆる企業とか一般の社会人として、一人の市民として向上心を持たなければならないということを、また持つべきである、持ちたいということを、なぜ持つべきかということを、今日はのテーマとして学んでいきたいと思ったわけであります。まあ、舞台が進学校ということもありまして、切り出しにこの本を用いました。私が持っているこの分厚い本は牧師、パスターとこうなっているんですが、その神学と実践とあります。比較的最近出版されたものですが、私自身自分の働きを振り返ったり、自分の姿勢を正すために時々こういう類の本を何冊もありますが、新しいものが出たらもう一回こう見直すとか、若い牧師とも関わっていますから、自分のため、また一緒に働く方々のために、後に続く方々のために、絶えずそういうことを学んでいこうと思っているわけです。実はここにデンマークの哲学者であり有名なキリスト者であるゼーレン・キルケゴールという方のことが著者によって引用されているんですね。そこにはですね、行動することなしに話すだけでキリスト教を述べ伝えることはできない、単に雄弁に語ることだけを目指して舞い上がった感情と大げさな決意に満ち溢れていることほど危険なことはない、そうした時には全てが陶酔状態となり、興奮した雰囲気が生み出され、その中で人々が彼はなんと誠実なことかと叫ぶような欺瞞が生じることになる。偽りとか嘘がね、入り込む可能性がある、見せかけになる可能性があると、こういうことを言ってるんです。で、説教するということは危険なことである。なぜなら、私が人前に立つとき、目に見える聴衆たちのほかにもう一人姿の見えない聞き手が、すなわち神がおられるからだ。この聞き手は、私が語ることが真実かどうか、私自身の中で真実であるかどうかということにしっかり注目しておられる。神は私の人生が私の語ることを表現しているかどうかを注意して見ておられる。だから説教するということは実に危険なことなのだ。首相の国会所信表明なんかよりはもっとこの厳しい事柄だと言うべきでしょう。まあ、種類の違うことでありましょう。 キルケゴールは続いてこう言います。少なくとも13世紀以来、ローマカトリックの司祭は、あなたの扱うものに習え、と教えられてきた。聖餐におけるこの聖なるもの、今日も聖餐に預かります。聖餐におけるこの聖なるもの、このパンとブドウ酒、サクラメンタルな実態を具体的に表現する、この日常的で平凡な物質が、聖職者の日々の生活スタイルの中に内在化し、その結果私たち自身の告白する事柄が、私たちの心身に受肉することになる。聖餐のパンやブドウの汁をいただくとき、それが私たちの心身に受肉する。自分自身の生活の中で福音を体現することを志すことなしに、体で表すことを志すことなしに、牧師のリーダーシップを論じても何の意味もない。私たち聖職者は、あなたの扱うものに習うものでなければならないのである。習う。今日も最後に、習うということを申し上げたいと思うんですが、キルケウォールは、聖餐にパンとブドウの汁、主キリストご自身に習うものでなければならない。その扱うものが聖なるものであるゆえに、そのものに、扱うものそのものに習いなさい。で、そういうことを自分自身の生活の中で福音を表すことを志すことなしに、軽々しく語ることは良くないと。これがね、まあ、この中で、大事な事柄の中で言われていることの、私の目に留まったことです。志す。これは向上心。志があるかどうか。これは向上心につながると思います。で、今日お話したいのは、向上心と向学心の関係、違い。これも合わせて含みながら、御言葉を味わっていこうと思っています。では、前置き的なことを以上としまして、この聖書の本文に入っていきます。コロサイ人への手紙3章の1節に、あなた方は上にあるものを求めなさい。上にあるものとは何か。それは、そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。キリスト様だと言います。言うまでもないことです。上はキリスト。がおられる。神の右に座を占めておられる。神と同等のお方。上にあるものを求めるというのは、キリストが神の御子としての権威を持って支配している世界を求めて生きていくということです。このことが、この上にあるものを求めるということでありましょう。聖書は、その向上心というときですね、具体的に言うと、上にある、上におられるお方、キリストを見上げて、このお方を仰いで、そのお方を、天にあるものを思いなさい、二節にもあります。これが、この上にあるものであります。クリスチャンとは何であるか。上を向いて歩いているものです。もともと、キューちゃんの上を向いて歩こうって、上を向いて歩くというのは名曲ですが、アメリカではなぜかすき焼きと訳されましたがね。上を向いて歩くというのはアンスローポス、人間の言葉、ギリシャ語で言うと、上を向いて歩くもの、これが人間なんです。人間とは自分を超えた上なるものを求めて歩く。これが人間なんです。だから下ばっ かり向いてうつむいて歩いている人は人間じゃない。言い換えると向上心がない人は人間としての志を持っていない。まあ、ここまで言っちゃうとどうでしょうか。いや、言えるかなと思います。上にあるもの。で、そのことを聖書から私たちはまさにそれはキリストだということを見るわけです。ただここで私たちが注意しなければならないことがあります。あるいは心に十分留めなければならない前書き、前置き、正し書きというのか。それが一節の最初の行です。こういうわけで。どういうわけですか。それは二章からのつながりですから、二章の中にそのことがあります。二章の中で言われているのは、キリストがすべてのすべてであって、私たちはイエス・キリストを信じるものは、キリストと共に死んで、キリストと共によみがえらされたものとされているということですね。罪によって死んだものであったのに、そんな私たちをキリストの十字架の愛と許しによって罪を許し、また蘇られたキリストと一つとしてくださった。それを神の恵み、福音であるというんですね。で、信仰によってそういうものとされているんですよ。これが二章の終わり。ですから三章の一節、こういうわけで。こういうわけでっていうのはそういうわけなんです。もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、というのがそのまとめです。つまりキリストと共に死んでよみがえったものとされている身分と恵みにすでに預かっている。これが前提条件だ。そういうものである私ども、つまりクリスチャンは、キリストの命と蘇りに預かっているので、パウロがここから述べようとする上にあるものを求めなさいということが求められるべきであり、求められているわけです。そうでない人に上にあるものを求めなさいとは言われていないんです。たとえ求められても答えられないんですね。なぜか。キリストのよみがえりの命に預かっていないからです。だからできないんです。例えで言いますとね、例えば植物の種ね、草花でもいいし、農作物でもいい、樹木でもいいです。種があって、そして、種をまけば、やがて芽を出し、成長して、草花や立派な樹木に成長します。命があるからです。命があるから、生育、成長するわけです。どんなに美しく輝く宝石を持っていても、皆さんお持ちでしょ？ゴロゴロと。ゴロですか？ゴーだけですか？持っていても、それは、それ自体に命があるわけじゃないから、どんなに根がついてもそれ自体は成長しないんです。命があるから成長する。まあ、こういう例えで言えば、私たちの人間性とか、品性とか、そういうものは、命があって成長する。成長は命の結果なんです。命のないものに成長は望むべくもない。望んではいけないし、望んでも何の意味もない。そうでないのに、そういう命が宿っていないのに、上にあるものを求めて成長しようというのは、これは立法主義になるんです。ね。重苦しい立法として、何時、書くなすべし、こうしなさい。こうしてはいけない。こういう 立法になってしまうんです。私たちは縛るものになります。いくら縛られても、力のないものに、命のないものに、その期待には応えられない。要求に応えることはできない。こういうことが前提にある。だから、上にあるものを求めて、これから語ることをしなさいということは、立法かというと、立法ではない。そういう恵みと命に預かっているものにっていうの。これはね、クリスチャンの特権ですよ。イエス様を信じてるっていうのは、こういう命を宿してるっていうことですね。それを確認した上で、今日上にあるものを求め、向上していくということを、私たちはここに書かれていくことを目指していくということだと思うわけです。よろしいでしょうか。でここでね、向上心というとね、上にあるものを目指していくと何があるかというと、ね、永遠性があるということじゃないでしょうか。向上心には永遠性が伴うということですね。向上心のある人というのは、この上にあるものを仰いでいきますので、そこには永遠性を伴う。そのことが永遠性を持っているものという点では、上にあるもの、キリストに勝るものはないわけです。神学生が向上心を持ってキリストを仰いでいかなかったら、そこには永遠性はない。先ほど歌いました賛美歌の321番、我が主イエスよひたすら祈り求む愛よば、まさせたまえ主を愛する愛よば愛よば。イエス様を愛する愛をただ見上げるだけじゃなく、この主を愛していく愛を増してくださいという向上心。これがね、永遠性を持ち、永遠性につながるわけ、連なるわけです。逆に言えばね、地上にあるもの、下にあるもの、これが二節に書いてあります。地上のものを思わずという比較ですね、対比。私たちはイエス・キリストを信じていますが、今なお地上に置かれ、地上で生きています。しかし、地上のものを思わず天にあるものを思うべきだと言われているんですね。で、厄介なことに地上のものには魅力があるわけです。ヨハネは言いましたね、その手紙の中で、ヨハネの手紙の2章で、すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢など、クリスチャンといえどもね、この世の人々と共に肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢が気になって気になって仕方がない。ね、ファッションのことも。買い物のこともね。どんな車に乗って、どんな家に住んでいるか、暮らし向きっていうのはね、これ大事なんですよね。で、そういう点ではクリスチャンもそうでない人もちっとも変わらないって言ったときに、聖書は地上のものを思わずとこう言ってる。でもそれは、悲しいことに私たちを引きつける魅力を持っているわけです。悪魔もイエス様に誘惑の手を差し伸べて言いましたね。この世のすべての国々とその栄華を見せ、欲しいか、退けと下がれとイエス様は叱りつけました。名誉やパンや権力、衣食に関する思い煩いも私たちをたやすくこの占領してしまいます。 でもイエス様は私たちをご自身の身元に召し、この世に使わすと言われました。だからクリスチャンとはこの世にありながらこの世のものではありませんとヨハネの17章で言われているんです。地上のものに誘われることがあってもイエス様は私たちに向かって神の国とその義とをまず第一に求めなさいというのはそういうことなんです。そうすることによって、それに従うことによって、実は私たちは地上に対する思い煩いから解放される。まず神の国と神の義を第一に求めたら、すべてそういう地上のものから解放されて、その結果思い煩いから解放される。一日の苦労は一日にして足りると、イエス様はマタイの六章三条の説教でこんなふうに私たちに生きる秘訣を、この世にいながらこの世のものに縛られない、囚われない生き方を教えてくださっているわけです。だからここでも地上のものを思わずと言われています。先ほど言いました向上心というのは、上にあるキリスト、永遠性を持つものです。私たちは3節を見ると、あなた方はすでに死んでおりとあります。そしてキリストと共によみがえらされている。過去の古い人間性、古い人、私どもはこの世のものに浸っていく、囚われていく、そういう私たちはもうキリストを共に死んでよみがえっているので、解放されているんだと、原理的にね、理屈の上で、ただの理屈じゃないでしょ、理論上そうなってる。で、単に理論上じゃなくて、神様の法則ですから、それは原理原則として私たちの中に働いているんですが、それを使っているかどうかっていうのは別の問題なんです。で、五節を見てみます。ですから、地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。この貪りがそのまま偶像礼拝なのですと。それは神の御怒りの対象だと言われている。で、こういうものを悲しいかな、私どもは魅力を感じて慕っていく、求めていく、こういう弱さを持っているわけですね。地上にいる限り。で、こういうものからは解放されているけれどもという場合に、私はね、ここで地上の部分の中に地上にあるものというときに、高学心はそれにつながる危険性があると思っています。つまり何のために勉強するかというとね、勉強して名誉や地位や収入を得るために勉強する、これ高学心の動機の場合があります。いい学校に行って、いい成績で、いい就職をして、いい立場や資格を得る、で、いい生活をする。いいって何かというと、地上の持ち物の誇り、ね、高学心っていうのはね、そこにつながっていく可能性がある。だから勉強熱心な人っていうのはね、真面目なんだけどね、だから上を向いているかというと、そうは言えないんです。進学校で一生懸命勉強している、それもそう言えるかどうか。聖書を知って、聖書の内容をよくわかる、それはいいんです。でもただ純粋にそういう名誉や利得ではない、利欲のためではない、ただ学びたいんだと。学ぶということが目的の人があるんです。勉強好き。ただ勉強好き。高学心なんです。何でもかんでも資格を取る、ただ勉強する。そして、それを用いてどうするかということが目的ではない。ただ学ぶ。 学ぶのが好きだから、それを使って使うのが好きだから、私がそうしたいから、これ肉ですよ、古い人ですよ、そういう危険性があるんです。私はね、神学校の話をしましたが、神学は大事ですね。牧師が神学の広さや深さを持ってなかったら、この世と切り結べないし、聖書を正しく体系的に総合的にその箇所を伝えないと、時代と切り結べないですからね。だから神学を持ってなくて、ただその聖書の箇所を知ってるだけじゃなくて、神学のあらゆる要素を身につけていくっていうのはとっても大事なんです。だから神学校は大事なんです。どの神学校に行くかっていうのも大事なんです。聖書そのものを深く知るっていうのは聖書神学です。聖書をあらゆる面で体系的に知っていくという組織神学も大事なんです。ただ聖書だけ言語から学んで、このことをこうだということを知るだけではね、やっぱりダメ。で、人類の歴史の中で、どんなふうにそれがどの時代にどんなふうに、どういう問題があって、それを聖書にどうやって解決してきたか、どういう問題があったかということを学んでいく歴史神学っていうのをしっかり持ってないと、2000年の教会の歴史、何の意味もなくなっちゃう。過去の歴史を学びながら、しかもいつも聖書が貫いている。だからこういうことを、しかも実際の教会を立て上げていくという中で、実践神学、礼拝学論や説教学や牧会論や、そういうものもしっかり身につけてないと。そして教会の中だけじゃなくて、信徒の方々は世の中に使わされてるんですか？世の中のあらゆる領域にどう御言葉を当てはめていくか。教会の中に逃げ込んでくるわけじゃないですからね。教会の中で力をいただいて許されて、使わされて世に出ていって世を生かすために、信徒は教会から御言葉の剣を持って使わされていくわけですからね。だから、もう、教会のことは教会のこと、信仰のことは信仰のこと。まあ、家庭はまあ、そこそこ、クリスチャンの家庭はそこで生きるけど、職場は別。社会は別。政治や経済やそんなこと関係ない。ですか？若い人は自分の進路は、私はもう教会では信仰のイエス様の罪の許しをいただいているけど、私の仕事をしたいこととは別。それはね、キリストの弟子として生きていくことにならないでしょ。自分のしたいことや好みをやってるだけです。だから、したいことっていうのは願いを起こして、賜物として与えて、使命を与えてくださっている場合があるけど、自分が本当に自分のためにしたいのかどうかっていうのはね、それをしっかりわきまえて吟味して、それを神の御心かどうか捧げて、神様からいただいかないとダメなんですよ。それを証明というんです。牧師だけが証明を持つんじゃなくて、自分のやってる仕事、職務に、そういうものをしっかり御言葉によって確信持たないと、私はここに使わされて、ここに置かれているという確信がないとね、福祉であろうが、この世のビジネスであろうが、教育に関わろうが、何であろうが、サービス業であろうが、さほど、もう、二元論的に信仰や教会生活と切り離して仕事、この世の中で生きていたら、そんなのは何の役にも立たないです。私今申し上げていることは、3章の11節。後で言おう思ったんですがね、流れの中で今言います。キリストが全てであり、全てのうちにおられる。私たちの人生と生活の領域の人類の人間のありとあらゆる分野で、農業の世界にも工業の世界にも物理学の世界の中にも芸術の世界の中にも音楽や美術のそういう中にもキリストが全てであり全てのうちにおられる。生き沼の目を抜くようなオール街のあの証券取引の中になってキリストが全てということが なされているかどうかと、そこで働くクリスチャンは、やっぱり考えないといけない。そう思いません？それやるのは牧師じゃないですよ。信徒の皆さんですよ。自分の専門領域において、公務員は公務員、民間で働く人は民間で、主婦は主婦で、子供は子供として。学生として、生徒として、キリストがすべて。これをね、私どもは学ぶのは高学士なんです。これはね、大事なんです。高学士はなければならない。しかし、高学士が先ほど言ったように、自分のため、自分のしたいことだけで、キリストがすべてということで切り離しちゃうとね、ここに地上のものになってしまうんです。肉の働きになるんです。これは危険ですね。だからね、牧師がね、勉強好きで、書斎の人で、本当に聖書や神学よく知ってるけど、高学心だけで牧師になっちゃうと、その人の説教はね、自分の信じて生きていることをキリストを目指して生きていない。そういうのは最初に言ったチリケ・ゴールが言っているような危険性があるわけです。世の安きと楽しみ、求めたりし見なれど、今は願う死を愛する、愛をば愛をば。こういう向上心があり、そのために失うものや戦いがあっても来たり来たり苦しみ、浮き悩みも厭わし、勇み歌わん死を愛する愛をば。こういう向上心、永遠性につながるキリストの愛を求めていく、そのために学びに打ち込むということでなければね、ダメで。そんな意味で、まあ、私どもは一生涯、向上心を持たないといけないし、向上心があると成長し続けますが、高学心だけだとね、そういう人は人から尊敬されないし、本当のどういう分野であってもリーダーシップ発揮できませんね。学生は向上心を持ってほしい。そして高学心に燃えてほしい。向上心に向かう高学心を持ってほしい。そう思います。で、そこで向上心っていうのはね、エゴに結びつく危険性があるということを申し上げましたが、まあ聖書からも見ましたが、希望が約束されている。ね、4節。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。私たちはイエス様と死んで蘇って、今隠されているんですよね。神のうちに、私たちの本当の命は。で、だから、なんだ、クリスチャンと言ったって、なんだ、つまんないな、ちっとも変わんないなとかね、みすぼらしいなとかね、輝いていないとかね、いろいろ言われる。だけど、本当の命は隠されているんです。原石はね、ピカピカのダイヤモンドなんだけどね、まだ研磨してない。でも、研磨するとものすごい輝きになる。で、それがキリストが現れると、キリストと共に栄光のうちに現れます。神の栄光を持っていらっしゃる神の御子、キリストの栄光が、輝く栄光が、現れるとき、信じている者の、与えられている、本当の姿が栄光のうちに現れる。すごい希望だと思いません？ここに希望があると思いません？キリストの栄光が現れるとき、キリストを信じている者が栄光のうちに、与えられている栄光の本当の姿が現れる。すごいですね。これがね、希望です。保証されている約束です。私は今年は希望を語りたいということを言いましたがね、ここに希望がありますね。クリスチャンってなんと素晴らしいものとされているんだろうかということです。で、 そのことをこの私たちはこの中でね思います。ビデオ個室のショップの中で、中で火をつけて、自分は死にたいもって火をつけたけど、何もかも嫌になって希望がないからって火をつけて飛び出して、15人の人が巻き添え食って死んじゃったですね。本当に悲しいことですが、まあ、あんなひどい人っていうのはとんでもない話ですが、論外ですが、でもね、あんなひどいことしないでも希望がない人ってのはいっぱいいらっしゃるんじゃないですか。世の中希望ない人いっぱいいるんじゃないですか。ただそれを抑えて我慢しているだけで、希望がないっていうんじゃ構わないんじゃないですかね。でもクリスチャンっていうのはこういう希望があるんですね。で、同じキリストの栄光に預かる希望が約束されている。そこに自分が姿変わりしてイエス様とそっくりに変えられる。そう思うとね、劣等感だとかね、いろんなひがみだとか妬みだとかね、少々人より優れているからといってね、傲慢になったり、そんなことは全然意味がないことで、消えちまいますね。で、向上心のある生き方が5節から11節に書いてあるんです。で、これ簡単に見ていきます。向上心のある生き方っていうのは何かというと、簡単に言うと今まで生きてきた、この古い人を一緒に脱いでいく。ね。新しいところで生活を始めますとね、もう私たちは変わらざるを得ません。住民登録を変え、印鑑登録を変え、子供の転校手続きをして、医者や買い物に行く店も、近所付き合いも何から何まで変わらなきゃならない。今までのノウハウは、当てはめることはできても、そのまま使えない。クリスチャンになるということはね、古い今までの生き方と行いを脱ぎ捨てるんです。イエス様の支配のもとへ引っ越しするわけですから、こう上着を脱ぐようにしてね、こうやって脱ぐわけです。ちょっと暑いから脱ぎます。古い上着よさようならって歌がありましたね。だから青い山脈の2節かな、これを脱ぎ捨てるっていうのがクリスチャンの生き方です。で、新しいこの向上心のあり方というのはそういうことなんです。で、次何をするか、十節。あ、今言ってるのはね、心の中の怒り、憤り、悪意、そしり、ね、口から出ること、心の思い、そういうのを古い人。それから、この偽りなんかもそうですか。で、心、向上心で、上にあるものを求めるというのは、新しい人を着るというんです。新しい人、皆さん今なんか着ていらっしゃいますね。裸の人お見受けしたらいませんね。私今これ着てるのお乳なんです。このカッターで、これ見てほしくてね、上着脱いだ。昨日もう時間ないのに、そこの春山行って書いたの、宣伝しとくわ。で、行ったらこれ買ったんですがね、まあちょっとなかなか合わないんだけど、私ね、首がね、太いんですよね。で、これちょっと細くなって、今までは首の長さ、太さと、この、これが合わなくってね、既製品でなくってね、もうあつらえるか、つまむかしないといけなかったんだけど、これが細くなったために、どうにか合うんですよ。はい、レディメイドで、棚にあるので間に合うわけ。で、で、袖通して、まあまあいいわねって家内も喜んでくれてるんですが、そういうわけで、こう着るんですが、新しいの着てるんです。これを着ているように、キリスト様を着たんだと、こう言ってる。これ着る難しくないでしょ？簡単ですよ。袖通してボタンはめるだけですから。キリストを着るっていうのは、イエス様を信じるっていうことですよ。もう、いろんなものをまとうように、街灯を着るように、羽織るように、イエス様を着るっていうことは、着るっていうことですよ。 それが信じるということです。信じるということは別の例えでは私を食べなさい。みんなやってるわけです。食べたり、飲んだり、服を着たり。それに例えてイエス様を信じるっていうのは自分の中身が一緒でも孫にも衣装なんですよ。下ボロで着ててもイエス様が来たら天のお父様はイエス様の衣を見て合格と言ってくださる。だから婚礼の礼服に例えをされました。ボロを着てても心は錦っていうことわざもありますが、私たちは心はボロでも、イエス様を錦の衣を着てんですよ。これがね、クリスチャンということです。クリスチャンになるということは、なんと素晴らしい恵みかということです。で、ただ私たちは、その来た、イエス様を着た、その新しい人は、中身も作り主の形に似たものとして外から中へ変えられていく。中身がキリストが全て、全てがイエス様だというふうに変えられていく。これがね、新しい生き方で、そのために私たちは前の生き方をやめていくということです。これが向上心のある生き方です。こういうね、新しい内側の人格が、品性がイエス様に似たものとして変えられていく。こういうことをね、幼稚園から、小学校から、中学校から、まあ、できたら高校、大学まで、キリストが全てであり、全てのうちにキリストがおられるということを、教えるのがリベラルアーツという学問で、教育機関で、その大学が東京キリスト教大学なんです。ね、聖書に至ったそういうのは日本ではほとんどないですよ。で、そういう同じ理念を持ってサムエル幼稚園も最下もあるんですよ。一般の学校ではキリストが全てで、全てのうちにキリストがおられるとは言いませんよ。これは何じゃいうわけです。ホイートン大学も、バイオラ大学も、アメリカのそうそうたる総合大学が、リベラルアーツでやってるんですよ。ビリー・グラハムもそこから出たんです。いろんな一般の事業家やいろんな人たちが、サラリーマンたちが、いろんな総合大学の中でいろんな分野のことを学んでいるんです。私は東京キリスト教大学が神学部だけじゃなくて、教育学部や福祉学部やいろんなものができていったらいい、政治学部もできていったらいいと思ってますからね。私はそんな今で理事を務めてませんから。だけど、そういうビジョンの中に、私がそういうビジョンを持って生きていけなかったら、誰がそういうビジョンを持つのかと思いますからね。思いますよ。それを岡山の地元でやってるんですよ。地元で、岡山で、岡山の最大の教会のそういうことを、キリストがすべて、すべてのうちにおられるということを、あらゆる分野で、福祉の分野でもあいあいとしてやっていこうとしている、他の分野でもそれをやっていこうとする教会、そういう教会の牧師だから、学園の理事長になってくださいということじゃないんですか？僕はそう思っています。私は、本当に大した学歴もないし、何もない。でも私なりに独学で努力してコツコツ学び続けて、高学心はありますが、私のためじゃない。上にあるものを、主を愛して、皆さんと共に学び続けて、私の言葉だけじゃなくて、私の生き様を通して、 イエス様を、罪深いものだけど、弱いものだけど、イエス様をカバーしていただいて、イエス様が覆ってくださって、隠してくださって、中身を変えながら、やがてはイエス様とそっくりに変えてくださるという約束と望みの中で、喜びながら、少々の辛いことや苦しいことでも、上にあるものを求めて生きていくということで、喜んでいるんですね。皆さんも、職場や家庭や置かれている、そういろんなところで、向上心こそ、向上心に、永遠性の向上心に基づく向学心を持って、日々、仕事のいろんなことに打ち込んだり、将来に向かって学んだり、いろんな勉強をするんじゃないでしょうかね。はい。終わりたいと思いますが、ピリピ人への手紙3章。コロサイの少し前のが、質問がピリピ人の、その3章の17節に、使徒パウロは、コロサイの手紙を書いた使徒パウロは、牢屋の中で書いているんですね。獄中で書いているわけです。両方の教会に。で、17節見ると、兄弟たち、私を見習う者となってください。者になってください。また、あなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。自分だけじゃなくて、同じように向上心を持っている人に目を留めてください。見習ってください。で、私に見習ってください。私やないイエス様を見てくださいと逃げてないんですよね。私もつまらないし、大したことはないけど、イエス様を見習っているんで、私に見習、その姿勢を見習ってくださいとこう言ってるんです。で、最初にキルケゴールが、扱っている聖なるものに習うということが大事だということを言ってると、子供がね、もう、ごっこ遊びをして、真似をしているうちに、お母さんごっこだとか、お医者さんごっこだとか、ごっこだとか、学校、幼稚園の先生ごっこだとか、やっている中で、本当にだんだんと変えられていくように、真似をしていく。習っていく。学びは真似びから始まりますが、この14節、3章14節、一緒に読みましょうか。はい。キリストイエスにおいて、上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのですと。その前の13節を見ると、兄弟たち、私は自分は既に捕らえたなどと考えていません。ただこの一心に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、下向きに前のものに向かって進む。これが向上心ですね。目標を目指して一心に走る。上にあるものを。お祈りをいたしましょう。最大数の教会の信徒は違うな。やっぱり目の付けどころが違うな。姿勢が違うな。それは何でかと。聖書をそんな風に受け止めているからじゃないでしょうか。神様に素晴らしいものですが、イエス様を着せてくださって感謝します。無理やりに着せるのではなく、自分で袖を通すようにと呼びかけてくださいました。まだイエス様を着ていらっしゃらない方が、イエス様の袖を通すことができますよ。そして一緒に聖餐に預かる日を一日も早く備えてください。イエス様によってお祈りします。アーメン。